大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、一週間のご無沙汰でした。こんにちは、今週もよろしく。大岩健一です。師走に入って3日目、今週は東北や北海道では雪の降ったところも多かったようですけどもね。新州もようやく冬の陽気になったかなとはいえ、日中の最高気温が10度よりちょっと低めで、朝は0度前後っていうのはこれで大体平年並みなんですってね。そうやって少しずつ本格的な冬に近づいてくると、暖房でストーブを使ったり火を使うことが多くなりますよね。火事にはこれまで以上に注意しなくちゃいけない時期ですけども、あなたのお宅では消火器って備えてありますか？実を言うと私の家じゃね、もう15年以上台所の隅に置きっぱなしのがあるだけで何の点検もしていないんでね、そろそろ買い替えなくちゃとは思っているんですけども、気がつけば忘れていてそのまんまにしてあるんですけどね。それと我が家は今年町内会の班長を担当していましてね、先日町内の消火栓の点検とその使い方の講習会ってのがありまして参加したんですけどもね。この講習会を開くのは5年ぶりと聞いたんですけどもね。皆さんのお住まいの近所にはホース格納箱っていう赤い箱があると思うんですけども、中を見たことありますか？いや、私もね、今回初めて見せてもらったんですけどね。あそこには水を放水する時の口金が一つと20メートルのホースが3本入っているんですね。で、いざという時に消防車や近くの消防団が駆けつける前でも、町内会の役員がまず使ってくださいと講習を受けたんですよ。もちろん勢いよく水を出したりはしませんでしたけども、あのホース格納箱の横とか前の道路の鉄の蓋、マンホールみたいなもんですが、その下には必ず消火栓がありましてね、ホースをそれにつなぐ方法なんかも教わったんですけども、そう考えてみると消火栓から半径60メートルのところまでしか水がかけられないってことも今回初めて知ったわけですよ。いや、何事も経験ですよね。私はそれ以来近所を車で走ったり歩いている時に、あのホース格納箱と消火栓が、あ、ここにもあったんだとかね、目について気になって仕方がないんですけどもね。知らないよりは知っていた方がいいと納得はしているんですが、はい、寒い時期は火の扱いには十分注意しようと改めて思った次第です。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。今週の1曲目は岡田奈々さん、手編みのプレゼント。今週の1曲目は岡田奈々さんといっても70年代のアイドルの方ですよ。1976年の曲、作詞は松本隆さんがやっています。時期ですね。手編みのプレゼントでした。
蔵出しコレクション。
師走12月に入りまして、果物王国長野県ではいよいよ出荷の最後を飾るのがリンゴの三富士っていう時期になりましたけどもね。私が子供の頃、昭和40年代あたりのことを思い出しますと、冬に食べるフルーツといえばやっぱりその代表はリンゴとみかんでしたね。みかんはこたつに入ってテレビを見ながら食べる果物で、リンゴは切るとすぐに変色しちゃいますからね。うちの母親はちょっと大きめの丼みたいな容器に薄い塩水を入れまして、そこに剥いて切ったリンゴを入れて出してくれましたけども、でもリンゴの一番の思い出って言いますと、風邪をひいて熱を出して食欲がない時なんかにはね、リンゴをすりおろしたのを口に入れてもらうと、その冷たさと甘さがとっても美味しく感じたのを覚えています。今でも子供たちはあれ好物なのかな。まあそんな風に昔から馴染みのある果物の一つリンゴですからね、それを歌にした曲もいろいろあるはあるんですけども、イメージとしてはちょっと哀愁を帯びたような曲が多くないですか、リンゴの曲って。例えば夏メロとしてよくラジオでも取り上げられる、戦後すぐの昭和20年の秋に大流行して荒れ果てた国を立て直そうと日本人を勇気づけたと言われるあのリンゴの歌、赤いリンゴに唇寄せて黙って見ている青い空って、あの曲ですけどもね、佐藤八郎さんが詩を作っているんですが、なんとも物悲しげですよね。それからその少し前、1940年ですからね、昭和15年に発売されてラジオでかかって人気を呼んだのがリンゴの独り言っていう童謡ですけども、私は真っ赤なリンゴです、お国は寒い北の国っていう、あの曲もね、寂しげなメロディーですよね。ちなみにこの寒い北の国っていうのは青森県のことのようですけどね。 それ以外で思い出すリンゴを歌った曲というと、野口五郎さんの出世作になった青いリンゴとか、吉田拓郎さんの初期のアルバム元気ですに入っている一つのリンゴを君が二つに生きるっていう曲にしても、なぜか単調マイナーコードですしね。最近といってももう19年前になるんですが、2003年に NHK のみんなの歌でも使われた椎名林檎さんのリンゴの歌っていうのも、これまたメロディーが暗いんですよね。そんな風に今回リンゴを歌った曲をいろいろ探していて、一つ明るくて面白いのを思い出したんですけどもね。今から20年ほど前ですか、金木星っていうバンドが二人の赤星っていう曲をヒットさせまして、紅白歌合戦にも出たんですけど、覚えていらっしゃいますかね。その二人の赤星が一番売れた曲で、他にはいろんなアーティストがカバーしている夢で会えたらとか、ユーミンのノーサイドのカバーなんかも話題になりましたけどもね。この金木星は1970年代の歌謡曲とかフォークロックのサウンドを再現したような曲が多くて、私は結構好きでしたね。そんな5人組のバンドが70年代の初めに加藤和彦さんがやっていたサディスティックミカバンドのヒット曲タイムマシンにお願いを蘇らせたような曲を2006年に出しています。なぜかタイトルにリンゴが入っているんですよね。では聞いてください。金木星の真っ赤なリンゴにお願い。サディスティックミカバンドのパロディーというわけでもないんですけども、ここまで似せて作れるっていうのもプロだからなんでしょうね。今週の蔵出しは金木星の2006年の曲、真っ赤なリンゴにお願いでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の映画は、ちょっと久しぶりになるのかな、ディズニーの新作アニメーションです。ストレンジワールド、もう一つの世界というタイトルなんですけどね。いや、正直言いますと、前宣伝もあんまりやっていなかったし、新聞に一面広告が出たりなんてこともなかったようですからね、さほど期待しないで見たんですけども、いやいや意外にと言っちゃなんですが、これ予想以上に面白くできてましたよ。このタイトル、ストレンジワールドではわからないと思うんですけども、地球環境を考える上では実に SDGs 的な視点というかな、そんなテーマになっていましてね、見終わってからなるほどと感心してしまったぐらいです。物語の舞台は高い山に囲まれたアバロニアという国で、それまで誰もその高い山を越えて外の世界を見たことがありませんでした。今から25年前、アバロニア一の冒険家と言われたイエーガーという男が、息子のサーチャーや他の隊員を引き連れて、雪の降る季節に冒険隊を組織しまして高い山に挑むんです。しかしイエーガーは他の隊員が止めるのも聞かずに、一人で雪山に入って行方不明になってしまいました。残された息子のサーチャーは、その雪山で緑色に輝く植物の実パンドを持ち帰ってくるんですけども、実はこのパンドの実、不思議なことに電気エネルギーを発することが分かりまして、たちまちアバロニア中に栽培が広がります。そしていわゆる産業革命的に文明や科学が進歩していくんですね。それから25年、アバロニアの英雄的な存在になったサーチャーは、妻のメリディアンと息子のイーサンと共にパンドの大規模な農場を営んでいたんですが、ある日かつてサーチャーと共に冒険隊に加わっていた女性のメンバー、マルが訪ねてきます。マルはその後アバロニアの大統領になっていたんです。そのマルが言うには、エネルギーの源であるパンドの木は、その根っこが国中のパンドとつながって地中深く伸びている。それがこのところ実ったパンドの実に不良なものが多くなってきて、あと何年かすると国中のパンドの実が全滅してしまうというんです。そこで今回調査隊を地中深いところにあるパンドの根の大元まで派遣して、その原因を調べるんだけれど、サーチャー、あなたもその調査隊に加わってほしいというお願いに来たんです。サーチャーも加わった調査隊は、国をエネルギー危機から救うため、どこまで続くかわからない深い穴の底に向かうんですけども、サーチャーたちが乗った飛行艇には息子のイーサンが忍び込んでいたもんですから、さあ大変。そしてたどり着いた地底の国には、見たこともない生物がたくさん生息しているのを発見するんですが、なんとそこにはサーチャーの父イエーガーが昔と変わらず元気に生き残っていたんです。さあサーチャーやイーサン、それにイエーガーたちはパンドの木を救うことができるんでしょうか、というようなストーリーなんですけどもね。たまに耳にする説に、地球というのはそれ自体が一つの生き物のようなものであって、
人間はその上に乗っかって生きているだけなんだという、その世界を描いているような、本当に今の時代にマッチしたテーマには頭が下がりました。その上、白人のサーチャーの妻のメリディアンは黒人ですしね。息子のイーサンは同性の男の友達に恋心を抱くんですけども、両親はそれを全く気にしないなんていう設定も、LGBTQ とか人種の違いを感じさせないところは、さすがディズニーだなぁと思いました。日本語吹き替え版サーチャーの声は原田泰造。イーサンには鈴木福が声優として初挑戦しています。今週ご紹介した新作映画は、ディズニーのアニメーション、ストレンジワールド、もう一つの世界でした。さあ続いては、長野グランドシネマズからのインフォメーションです。1階の売店からのお知らせですよ。この秋、長野県内の映画館では初めてドリンクバーを導入しました。400円で各種ドリンクがおかわり自由。また、イギリス発祥の世界32カ国で愛されているヨーロッパ最大級のコーヒーブランド、コスタコーヒーの入れたてのコーヒーが、こちらも長野県初上陸です。県内ではグラシネでしか味わえないこだわりの一杯を、ぜひこの機会にどうぞ。そして、期間限定、数限定で、ポップコーンのハニーバター味を販売しています。一番人気ですからね、午前中に売り切れてしまうってこともあるようです。早めにお求めくださいね。引き続き劇場にお越しの際は飲食時以外はマスクを着用していただくことや手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策の一環としてシアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみください。今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
さて今週は週の初め火曜日に長野県出身の映画監督蔡陽一さんが亡くなったっていうニュースがありましたね。佐久市生まれの在日韓国人2世、1949年昭和24年の7月生まれで73歳ですからね、まだちょっと若かったですね。新聞の訃報の記事を読んでいて、ああ結構彼の作品は見ているなぁと思ったんですけども、月はどっちに出ているとか、血と骨も見ていますけどもね。どちらも同じ在日2世のヤン・ソギルさんの小説が原作で、月はどっちに出ているは、差別や偏見の中でも明るく生きるタクシーの運転手を主人公にしているのに対して、血と骨の方は、ヤン・ソギルさんの祖父や父親の世代の苦悩を重くずっしりと描いていましてね。ビートたけしさんの主演でしたけども、全部見るのがとっても辛かったですね。でもまあそれによって在日の人たちの日本の社会の居心地の悪さとか、じとじとじめじめしたいじめのようなところも知ることができましたし、またそうした作品が後の井筒和幸監督のパッチギのシリーズのような形で世に知られるようになったっていうことは、最初に蔡陽一さんの努力があったからだと思うんですけどもね。ビートたけしさん主演の血と骨の方は2004年度の日本アカデミー賞では最優秀監督賞と最優秀脚本賞を獲得していますと。こんな風に紹介しますとね、蔡陽一さんって固い社会派の監督だったんだろうなと思う方も多いでしょうけども、若い頃あの大島渚監督の下で働いていまして、最初に監督として作ったのは1983年昭和58年の内田裕也主演で、デビューしたばかりの小泉京子、キョンキョンも出ている実界のモスキートなんですね。その後は角川映画のアイドルもの、84年のいつか誰かが殺されるは渡辺典子主演、87年の黒いドレスの女はヒロインが原田知世、そして88年の花の飛鳥組、これは漫画が原作でメインの配役には積木美穂、武田久美子なんていう懐かしい名前が並んでいますね。それから月はどっちに出ているで主役を務めた岸谷五郎さんはこの作品でぐんと知名度を上げましたしね。血と骨で思いがけず汚れ役を演じた鈴木京香、浜田麻里といった人たちはこの作品で芸の幅が広がったと評価されています。今日これからかける曲ですけども、1993年平成5年の月はどっちに出ているの次の作品、2年後の95年に手掛けたのは同じく岸谷五郎主演で、家族みんなが詐欺師という一家が主人公、変な映画でしたけども、平成無責任一家東京デラックスというコメディ作品だったんですね。蔡監督ってこういうのも作るんだなぁと笑わせてもらいましたけどね。そこでその映画の主題歌 東京スカパラダイスオーケストラと出演者たち岸谷さんをはじめ、高橋和也、国村淳、麻呂赤児、岸辺一徳といったメンバーが歌っています。作詞は監督の蔡陽一さん自身がやっているんですよ。では東京スカパラダイスオーケストラと東京デラックスシンガーズの東京デラックス。今週のタイムスリップムービーヒッツは、訃報が報じられました作詞出身の蔡陽一監督の作品、1995年公開の平成無責任一家東京デラックスの主題歌、タイトルも東京デラックスでした。では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきますよ。まずはラジオネームアルプス車窓さんのメッセージです。先週のタイムスリップムービー室でビートルズが取り上げられていましたね。はい、主にビートルズとインド音楽、ジョージ・ハリスンの作品なんていうね視点からやってみたんですけども、私がビートルズを聴くようになった80年代はジョン・レノンの命日からまだ日が浅かったこともあって、12月に入るとビートルズやジョンの曲をラジオで取り上げていたなぁと思い出しました。ビートルズのメンバーでは私はジョージが一番好きで、先週流れたジ・インナーライトやハージ・ジョリソンさんというラジオネームを聞いて嬉しくなりました。大岩さんはビートルズのメンバーで誰が好きですか？最初はね、アハードデイズナイトの映画で見た大股広げてマイクにシャウトしているジョンがかっこいいなぁと思ったり、その後はやっぱりポール・マッカートニーのクラシックのサウンドを取り入れる音楽的な才能って言いますかね、すごいなぁと思ったり、一番年下のジョージはちょっとはにかんでいるような感じがね、女の子にモテるだろうなぁと思ったり、リンゴはリンゴでのほほんとなんだかユニークな空気感を持ってるでしょ。そんな風に思うようになってからは特に誰が好きっていうのはなくなりましたね。4人とも好きです。12月は長野での土曜勤務がクリスマスイブの24日だけなので、残りの4回はグラシネのホームページから聞かせてもらいます。ちなみに大晦日も放送予定ですか？はい、大晦日31日もこの番組はレギュラー放送ですし、その翌日2023年の元日日曜日は、先週もちらっとお知らせしましたけども、毎年恒例特番をね、来年の元日もやらせていただきますんで、2日続けてのオンエアですね。そして今週も長野市のハージ・ジョリソンさん、年季の入ったビートルズファンの大岩さんにこんなラジオネームでこっぱずかしいのですが、よろしくお願いします。いやいや、よく考えつきましたね。私だったらショージ・ハリスンダー、ショージ・ハリスンダーとかね。そのハージ・ジョリソンさんも、思えば私の洋楽始めもビートルズでした。小学生の時に隣の兄の部屋でずっとビートルズがかかっていて、壁の薄い昔の家なので丸聞こえでした。デルピー、デルピーってなんだろうと思っていましたが、もちろんそれはレッド・イット・ビーのことでした。レディ・ビー、レディ・ビーってね、この番組で以前お話ししたことがありましたけど、あの映画レッド・イット・ビーのワンシーンを、レコード会社東芝 EMI と同系列の家電の東芝がね、ボストンというステレオの CM に使っていまして、ビートルズなんか全然知らない子供でも LP、LP とかね、デルピーとかなんか流行語みたいにあちこちで聞いたのを覚えてますね。兄はその他にも井上陽水、岡田奈々、岡田奈々なんというタイミングでしょうか、今週1曲目にかけましたけども、それからあのねのねなども聞いていましたが、最近その頃のことを聞いてみたら、いや、何を聞いていたのかよく覚えていないそうです。そんなもんなんですね。まあ人によりけりでしょうけどね、思春期の中学から高校にかけてなんていうのは流行の音楽に一番敏感な時期ですけども、そういった思い出にあんまりこだわらない人と、それ以来ずっとファンを続けている人と、世の中いろいろですよね。Jガイルズバンドの落ちた天使はいずれかけていただけるそうなので楽しみにしています。じゃん、もう今週用意しましてこの後かけますから、もうちょっと待っててください。そしてもう一枚は長野市の猫道探検隊さんです。先週の神さんの一言二言、なんか昔金ちゃんがやっていたショートコントのタイトルみたいですけども、1、ラジオから聞こえてきた話題に対して、ブラックフライデー、エビスコ大売り出しのことでしょ、ちゃんちゃん。長野県でしか通用しないと思いますが、うん、それも長野市を中心とした北信地方だけじゃないかな。松本あたりでもね、和菓子屋さんで金唾を売ったりするお店はありますけども、そのぐらいですもんね。続いて2、ラジオで松山千春さんの曲がかかって、奥さんの一言。昔千春好きだったのよね。でもまさかあんなになっちゃうなんて、佐田さんにしておいてよかった。どういう意味でしょうか、ちゃんちゃん。 どういう意味といってもそういう意味でしょうね。そこに谷村新司さんも加わったりなんかしてね。このネタはさだまさしさんのコンサートの曲と曲の間の MC でたまにネタにしてますよね。その3人の絡み。そして先週のインデックス内藤靖子さんの3曲目六本木ララバイ初めて聞きましたが良かったです。江戸山口さん作詞作曲っていうんで書けましたけども、20歳そこいらで聞いてもピンとこなかったと思います。そして今週の2、この後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3は2で始まる名前の歌手やグループの3組3曲をお送りしますけども、2といえば西田幸子さん、曲はアカシアの雨が止む時、エリカの花散る時、紅ホテル。これらの曲も年を取ってから好きになりました。確か猫道さんは私よりも5つか6つぐらい年下ですもんね。だって今挙げた3曲なんて私だって小学生だったんだから。あの独特の鼻にかかった感じの声がね、今聞いてもとっても魅力的ですよね。さあ一体私はどんなのを選んでいるのか、ちょっとひねったやつかけますんでお楽しみに。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。 FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上がりきった正面にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。ではこの後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲は、さっきお約束しましたように長野市のハージ・ジョリソンさんからいただいたリクエストをお届けしましょう。1981年12月発売の J ガイルズバンドのヒット曲、落ちた天使。 J ガイルズバンドの落ちた天使でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。ではインデックス、今週はちょっと久しぶり7巡目の2です。これまで2は新沼謙治、西田敏行、西村智美に錦野明、ここまでは3曲ずつかけまして、5巡目6巡目は3組3曲で、西崎みどり、西川美音子、新田恵里に西田ひかるなどなどかけまして、2年前2020年の8月に一旦終了していたんですけども、今回改めてチェックしてみましたら、2で始まる名前の歌手やグループの3組3曲はもう一回やれるぞと集めてみることができました。まずは1960年代の終わりに関西フォークのムーブメントの中から生まれたグループ、西岡隆と5つの赤い風船の歌う遠い世界にです。1967年昭和42年に西岡さんがこのバンド結成して、翌年68年のデビュー曲恋は風に乗っての B 面の曲として世に出たんですけども、こちらの方が評判が良くてね、翌年69年には A 面 B 面を入れ替えてシングルレコードとして再発売されています。当時リーダーの西岡さんは25歳、メンバーの中には後に悲しい色やねのヒットで名を挙げる上田正樹さんではなく、その上田さんとコンビを組んでいた有山淳二さんとか中川伊佐人さんなんていう名前もあります。発売当時レコードセールスは2万枚ほどだったんですけども、その後合唱曲として音楽の友社の発行した教科書にも載ったり、1975年昭和50年には NHK のみんなの歌で取り上げられたりして、今はフォークソングのスタンダードの一曲ですね。インデックス今週2の1曲目は西岡隆と5つの赤い風船、遠い世界に。作詞作曲ともに西岡隆さんです。イントロやエンディングに使われている楽器は西岡さんの演奏する小さな琴のようなオートハープという楽器の音です。インデックス今週の1曲目は西岡隆と5つの赤い風船の遠い世界にでした。続いて2曲目、じゃん、またまた出ました、時間ですよ。少し前に浅田美代子さんとか坂井正明さんの3曲をかけた頃からもう何度も名前が出てきていますけども、1970年代の初めの人気ドラマ時間ですよから生まれた曲です。 ドラマはその70年昭和45年の2月にスタートして半年ごとのシリーズだったんですけどもね。その第2シリーズは翌71年の7月に始まりました。東京五反田の下町の銭湯松の湯を舞台にしまして、住み込みの従業員ケンちゃんの坂井正明さん、浜さんのキキキリンさん、当時は結城千穂さんと言っていましたけども、そしてもう一人が第2シリーズ始まる前のオーディションで何千人の中から合格した、当時流行りだったウルフカットの西真澄さんって覚えていらっしゃいますかね。1955年昭和30年の5月大阪生まれですから、当時16歳。調べてみたら79年頃まではポチポチテレビドラマに出演したりしていたんですね。この時オーディションでは落ちたものの、この子はやっぱり何か使おうよと、主演の森光子さんがプロデューサーの久世照彦さんに掛け合って特別な役を無理やり作って出演することになったのが天地真理さんだったそうですけどもね。人気ドラマの時間ですよではそういう新人は必ず劇中歌を歌っています。かなり暗い曲調ですけども、さすがに時間ですよの影響は大きくて、レコードは7万6000枚売れています。作詞は阿久悠さんがやっているんですね。今週のインデックス2曲目は西真澄さん1972年の曲です。独り言。今週のインデックス2の2曲目は時間ですよから生まれたスターになり損ねちゃった西真澄さんの独り言でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。今週は2で始まる名前の歌手やグループの3組3曲をやっています。ではその3曲目。さっきもちらっと話題に出しましたけども、日曜日朝のテレビ番組サンデーモーニングの司会でおなじみ、関口博さんの奥様の西田幸子さんです。1939年昭和14年の1月大阪市生まれですからね、今年83歳になっていらっしゃいます。数えると関口さんより4つ年上の姉さん女房だったんですね。西田幸子さん17歳の年、1956年昭和31年に歌手デビューしています。4年後の昭和35年にアカシアの雨が止む時、次の年36年にはコーヒールンバの日本語版が大ヒットしていまして、それ以降もエリカの花散る時、東京ブルース、女の意地などなどコンスタントにヒットを飛ばすスター歌手でしたからね。1971年昭和46年に、そう言っちゃ申し訳ないんですが、脇役で見る方が多かった関口さんとの結婚には世の中結構驚かされたようですね、大人たちは。今日聴いていただく西田幸子さんの曲、その後1979年昭和54年に出された日本酒菊正宗の CM ソングに使われたこんな曲です。西田幸子さん、初めての街で。テレビの CM ソングとしてはレコードが出る4年前から流れていたそうで、やっぱり俺はの後の歌詞ですね、菊正宗でしたよね。作詞作曲は A 六助中村八大の六八コンビだったんですね、この曲。今週のインデックス3曲目は西田幸子さんの初めての街ででした。ということで来週以降のインデックスの予定ですけども、2の次のぬはこれまで1回もやったことがありません。ぬで始まる名前の歌手やグループでオリコンのヒットチャートベスト100に1週でも入ったっていうのが一組もないんですね。ねは吉田拓郎さんのバックバンドからスタートした猫を1回やっただけ。そしてのは野口五郎のこいのこと2回だけ3曲ずつかけたんですけども、その後ずっとパスしていまして、3組3曲は1回2019年の12月の末に懐かしのジャニーズ能吉幸、野瀬恵子に野村雅樹とかけて終了を完結しています。そこで来週のインデックスは歯に行きます。歯はこれまで橋田紀彦さんの3つのバンド、シューベルツ、クライマックス、エンドレスをやりまして、その後は浜田翔吾、原田智代にハイファイセット、ハウンドドッグ、バンバヒロフミ、原田真嗣、早見優、バービーボーイズと来て、前回は原優子さんのソロ3曲をやったんですけども、来週は倍賞千恵子さんの曲いかがでしょうか。まあ二昔前まではお盆と年末年始といえば寅さん映画で姿を見ていた倍賞千恵子さんですからね。懐かしいところをかけましょう。メッセージやリクエストなどどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずは須坂市の風の坂道さんです。師走いよいよ寒くなるようですね。まだリンゴの収穫に追われている日々です。あと少し頑張ってください。 さて先週長作ひろみさんを取り上げていらっしゃいましたが、はいはい、私も8日目のセミは見ました。港で長作さんが、役の名前は覚えていないんですが、警察官に囲まれて、この子はまだ朝ごはんを食べていませんと懇願するシーンが目に焼き付いています。熱演でしたよね。あれからすぐに角田光代さんの原作を買って一気に読みました。私にとって長作ひろみさんといえば8日目のセミです。なのでアイドルの出身とは驚きました。そうそう、ドラマ舞い上がれも毎日楽しみに見ています。それについても書きたいことがたくさんあるんですが、今朝はこの辺で。お仕事頑張ってください。また来週メールしますと書いてくださいましたけども、約束よ。続いてはラジオネームサザエ様、年齢14歳、今週もどうも。自宅のベランダでの家庭菜園話第2回です。最近サニーレタスを収穫しました。水やりもしっかりやって、今現在の様子を写真でお送りします。収穫が楽しみですが、最近は雨続きで太陽が出ないので大丈夫でしょうか。それでも写真を見るとね、元気に育ってるようですから。これから寒くなってもいつ頃まで育つんでしょうか。サニーレタス編もいつまで続くかな。そして最後は長野市のみこもかるさん。今大ヒットしている映画スズメの戸締まりですが、はいはい、信濃毎日新聞で記事になった時、産業コントにして山彦に投稿したものの、見事不採用でした。それは残念でしたね。けれどお気に入りですので紹介させてくださいと。新作スズメの戸締まり、入り口を全開にして待ってます。映画館という産業コントなんですけどもね。そうだな、新作スズメの戸締まりの後ろに大ヒット中とかつけたらよかったんじゃないかと思うんですけど、いかがなもんでしょうか。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。